します。インターネットの方はこんにちは、またこんばんは、感謝します。それではですね、オーストラリアのですね、さっきダイジェスト映像を見ていただいたんですけど、見越し新聞の方にもですね、この新婚名のところにですね、載っていますので、17箇所で神の言葉を受けるっていうですね、書かれていますけども、たくさんのところでこう、エルタルがなされ、礼拝がなされ、教会形成に向かっての働きがですね、設立に向かっての働きが進められています。見ていただきたいと思います。あと一面は中国の四川省でのこのマグニチュード7の地震があったということで、死者が193人ということですけど、また、これ週刊の新聞などもっとまた増えちゃってるかもしれないんですけど、200万人以上も被災しているということですね。すごく大きな、そこにオーストラリアチームが出てるときはこうマグニチュード7の地震が5つぐらいあったんじゃないかと思うんですけど、日本も含めてですね、すごくいろんなことが起きましたけども、見ておいていただきたいと思います。それから見越し新聞の方ですけど、先進病の癒しということですね。ダビデ前田牧師が北九州のですね、先進病院に入院しておられたので、そこからお二人ともですね、統合失調症とか非常に重い病だったんですけども、完全に癒されたという証ですね。素晴らしい証ですので、ぜひこう読んでいろんな方々に用いておいてですね、いただきたいというふうに思います。お医者さんから、あなた方が私の希望ですって言われたそうなんですね。それは、決算は希望なんですけど、主が癒してくださったんですけど、お医者さんが本当にこう、あなた方のようにこう癒された人は今までいないっていうふうに言われてですね、あなた方が私の希望ですって言われたんですけど、本当にこう、イエス様が希望であるってことをですね、お伝えしていきたいと思います。それとですね、月刊誌が出てますので、5月号ですね、ぜひ見といていただきたいと思います。関東メッセージは、エリア漆島牧師がですね、書いておられます。ぜひ見ていただきたいと思います。それでは言葉に入っていきたいと思うんですが、外部献金をですね、お祈りしたいと思います。私たちの教会では、全献金額の10分の1を外部の働きのためにお勧めしていますけど、4月1日から27日までの分ですね、1万1470円をお捧げいたしたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父様、この献金の時はありがとうございます。神様がこの教会の経済を祝福させることをありがとうしてくださっていることを感謝します。あなたはこれを清めてください。あなたの御国の働きのために、また外部の方々の働きのために豊かに用いてくださることをお願いいたします。この献金を主の御手にお捧げいたします。主が豊かに用いてください。お願いいたします。また今被災している方々、また神様、困難のある方々、困難の中にある方々の上に主の特別な助けと守りを与えてくださることをお願いいたします。感謝します。イエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。感謝します。それでは礼拝を持っていきたいと思うんですが、今日はですね、3年前ですかね、天に教会の方ですね、天に召されて告別式があったんですけども、その方の告別式の時にランをいただいたんですね。アジアとか日本でこうある雪国っていうちっちゃいかわいいピンクの花が咲くんですけども、野生のランですね。その方がこうそういうものを野草とかが好きで、お花とかが好きで育てていたので、その国別式の時にみんなにこう分けて、で私もいただいてきたんですけど、でそれはですね、最近こう本当に私前農業していた割にはっていうかですかね、何でもこう枯らしてしまってですね、いけないんですけど、それで全然こうお世話する卵がないんですけども、で水だけをやるっていうですね、本当にこうちょっといただいた方には申し訳ないんですけど、なんか水だけをやるようなですね、育て方してたんですけど、つぼみがついてきたんですね。で、これまた今年も花咲いてくれるかなと思って期待してたんですけど、そしたら今朝ですね、開いてたんですね。で、なんか嬉しくて、その写真を撮って、で妻とですね、その方にですね、じゃあまずメールで送ろうねっていうふうに言ってたんですけども、そしたらその方がですね、今日第一弾に来られたんですね。で、その方が入ってこられてもびっくりしてですね、で、したんですけども、ちょっとその 住まいが遠くにおられるので、筑紫野とかで遠くにおられるので、なかなかそういうこともあって礼拝になかなか来られないんですけれども、でもなんかやっぱ天と地っていうのはつながってて、やっぱ天で祈っておられる、ご主人がですね、天に召されたんですけど、やっぱり天で祈っておられるんだなっていうことをですね、すごく思わされました。皆さんも全天に帰った方がこうおられると思うんですけども、本当にこう、私たちが今地上で生きているように、天でもその方々が 今も生きておられ、そして、ただこうぼーっと天で祈るんじゃなくて、私たちのためにこう取り出してくださって、もしかしたらすごく忙しくですね、働いておられるかもしれないんですけど、そのようにしておられて、私たちはもう天の方々と一緒にこう働きを成している、歩んでいるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。ですね、主語にご一緒はちょっとまだ書いてないんですけども、記念会ですね、石橋としみちさんの記念会もですね、今週に5月3日に行う予定になってますけど、ぜひですね、ご家族の上に祝福がありますようにお祈りしていただきたいと思います。ですね、それではですね、言葉に入っていきたいと思いますが、その前にさっきのちょっと落としてしまったんですが、一番最後のですね、文化面のところに、いろんなゴスペルグループがですね、被災地の復興のためにですね、訪問のゴスペルコンサートを行っているんですが、その様子が出てますので、ぜひですね、見ておいていただきたいというふうに思います。それではマタイの福音書をですね、続いて見ていきたいというふうに思います。それとですね、すみません、いくつか落とし、今日はティーパーティーコンサートがあります。第2代の後ですね、1時15分から、1時45分までですね、ありますので、ぜひですね、お気の方を誘ってまた聞いてみていただきたいというふうに思います。今回はですね、テーマは親父、これでいいんでしょうかね、親父行って旅っていうですね、新しい旅立ちということで、コンサートをですね、持っていきますので、ぜひですね、映像とかも、写真とかも含めてですね、用いていきますので、ぜひですね、用いていただきたいと思います。見れない方もですね、インターネットで後でですね、オンタイムで放映したいと思いますので、ぜひ見といていただきたいというふうに思います。それとですね、5月のですね、1日明日からですね、パウロ・アゲモト牧師は九州に来られます。4月のですね、29日祭日ですね、で午前中牧師会がありまして、午後ですね、九州賛美大会がですね、あります。そして夜は長崎で聖会がありますですね。で九州賛美大会に福岡の3つのチームがですね、出ますので、ぜひご覧ください。その次が、熊本ですね、熊本は午後4月30日ですね、ぜひ熊本の方にお知らせがなかったらぜひいらしていただきたいと思います。創上大学ホールっていうところですけども、そうです。それからその夜が筑豊ですね、筑豊であります。それから5月の1日に、午後から大分、そして最高福岡ですね、私のところでありますので、ぜひいろんな方誘っていらしていただきたいと思います。お餅パレスの音楽室で行います。ぜひ、ですね、やらせていただきたいと思います。18時10分からなんです。ちょっと早いんですけども、終わるのがですね、全部で9時なんですね。お仕事の方とかちょっと間に合わないという方もおられるかと思うんですけど、もし9時までは多分会場にいると思いますので、もしパルコシにですね、祈っていただきたいとかあったら、来ていただいたら祈っていただけますので、ぜひですね、いらしていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。それと先週土曜日ですね、あとその、福島の養護施設ですね、児童養護施設設立の準備委員会が沖縄で持たれたんですね。で、なんかブログを見ていたら、一応準備委員会というのはこれで一旦終了するということで、本格的な今度建設とか運営の方に入っていくということですので、また次の段階にですね、働きが移っていくということになりますので、神様に期待してですね、お祈りし、またお捧げしたり、またいろんな方々にお伝えをですね、していっていただきたいというふうに思います。すでに土地はですね、郡山市にこう、 購入できたので、あとはこう建てる建物を建てたり、あとスタッフがですね、今度必要になってくると思うんですけども、そのことを覚えていただきたいと思います。なんかこれはテレビでやってたんですけど、やっぱりこうその足長救済会とかでアンケートを取ると、やっぱり被災者の子どもっていうのはすごくなんか痛んでてですね、でなんかこうなんか過去のことを話そうとしないとかですね、いろんなこういろいろこうやっぱりその心の痛みっていうのはですね、まだすごく長く続いているっていうことをですね言われていました。で親とか家族を失ったことについてですね、寂しいとか悲しいとか、その納得できないとか、そういうふうにですね書かれていましたし、また家族を失った以外にもですね、友達が流されていくのを見たとかですね、いろんなこう、悲惨な体験をしているので、本当にですね、こう経済的にも、そして精神的にも、霊的にもですね、本当に助けが必要といいますか、本当にこう必要が大きいので、その子どもたちのためにですね、さらにこう働きをですね、成していきたいというふうに思います。で神様の、クリスチャンの方もそうでない、クリスチャンでない方も、いろんな方々を通してその働きをですね、これから進めようとしておられるということを覚えていただきたいと思います。それではですね、マタイの福音書のところに入っていきたいというふうに思いますけども、4章の、ところですね、4章のところです。で今マタイの福音書をですね、公開で進めています。で、1章から始まってるんですけども、今日4章のところの1節から16節までを読んでいただきました。で、ここはイエス様がこういわゆる交渉がですね、イエス様はあまり子供の頃のこととか聖書に書かれてないんですね、少ししか。で30歳になってから公の商売ですね、交渉場に入られて、で33年経った時に、十字架にかけられて死に、そして復活し天に帰っていかれたんですけれども、ですから、でそして今日のところはですね、先週もありましたけど、その、バプテスマのヨハネから洗礼を受けたわけです。まあ、イエス様は罪がない方なので、罪を告白する必要がないですし、洗礼を受ける必要がないんですけど、私たちと同じようになってくださるために、人間の、私たちの身代わりとなってくださるために、人と同じように全てを通ってくださったんですね。で、洗礼を受けられて、そしてその後、今日のところはこう、サタンのですね、悪魔の誘惑を心に受けるっていうことがありました。ですから、この30歳になって本格的な働きに入る前に、試験っていうんでしょうかね。私たちもその学校に入るときに試験とかありますし、会社に入るときにこう試験とかありますし、ありますけど、大体試験があったっていうことなんですね。で、まあこれはまあイエス様だけのですね、救い主としてのこの歩みの中にあったこの本格的な歩みの最初の出来事でもあるんですけども、でもまあそれは私たちの代表としても受けてくださっているので、私たちもそういうサタンの試みとか、それがもちろんあるわけなんですけども、それをあって、それは私たちもどのように対応したらいいのかとかですね、そういうことを私たちはこの中からですね、見ることができるということを覚えていただきたいというふうに思います。また私たちもなんか本格的な歩みとかですね、例えばある方だったらお仕事がなんか新しく始まるとか、結婚がこう決まるとか、なんかこう全く新しいのこの畑の中に入っていくとかですね、なんかそういう時にこうその前にいろんなこう試みっていうのがあるということもですね、覚えていただきたいと思います。それではですね、言葉を開いていきたいと思うんですけど、マタイの福音書の4章のところですね、お読みいたします。4章の、1節からお読みいたします。さて、イエスは悪魔の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に登っていかれたとあります。で他の福音書を見ますと、これ他の福音書、マタイ、マルコ、ルカのには全部この悪魔の試みを受けられたことが書かれてるんですね。でもちょっとずつ書き方が違うんですけども、ある福音書はこうその御霊に追いやられて穴に行ったって書かれていますから、だから神様の御心でイエス様はこの悪魔の試みを受けに行かれたっていうことが分かります。で、また悪魔っていうのをですね、聞くときに、いろんな人一人こうイメージがあってですね、 なんかこう悪魔ちゃんっていう名前をつけてですね、問題になった親御さんもおられましたけども、あの悪魔ってなんかこう可愛いようなイメージを持っている人もいますし、またこう、空想上のですね、あの空想のなんかこうバーチャルって言いますか、そう、あのこの世界にないものでですね、その人間が考えたあのただの、この実際のないものというふうに考える方もいますし、いろんなこう考え方があるんですけども、聖書はですね、はっきりと創世記から黙示録までそのサタンの存在というのが出てきますし、またその実在がないじゃなくて、はっきりと意思を持って人格を持ってですね、こう働いているものであるということがですね、分かるわけなんですね。で、あの、まあ、霊的な存在っていうのは神様と天使と私たち、こう3つあるわけですけど、その天使の中で打天使って言って、あの神様に逆らってですね、自分が神になろうとして天から落とされた者たち、それが悪魔、また悪霊どもなんですね。で、あのその頭はルシファーなんですけども、その悪魔というのがいるわけなんですね。でこれがいるからいろいろ問題が起こるわけなんです。私たちの罪とか弱さもあるんですけれども、この火に油じゃないですけど、これがいるからですね、あの、非常に大きな問題がですね、あの起こってきたりするわけなんですね。で、あの、それはあの名前はですね、デュアポルス、デュアポロスっていうふうにギリシャ語で言うそうなんですけど、抽象を誹謗するものっていう意味なんですね。また試みるものとか、そういう意味であります。だから例えばあの、神様と私たちの関係だったら、あの人のことを訴えるわけですね、神様に。例えばあのコスターめぐみはこういう罪があるとか、ああいう罪があるとか、ああいうこともした、こういうこともした、こういう失敗もしたとかですね、こう神様にこう私のことをですね、誹謗中傷するわけですね。そしてこう人に対してはですね、あの神様のことをですね、あの私にですね、あの神様あなたの祈りなんか聞いてくれないよとかですね、ですね、あなたは神様に愛されてないよとかですね、他の人は聞かれるかもしれないけど、あなたの祈りは聞かれてないよとかですね、あなたはああいう悪いことをしたからもうあなたの祈りは聞かれないよとかですね、いろんなことを言ってこられるわけなんです。でそれはサタンの働きなんですね。まあ、もちろんその罪を犯したら悔い改める必要があるんですけど、神様は許してくださって、そのそれ以上にこう私たちを祝福してくださる方なんですけども、あの、サタンっていうのはこう誹謗中傷するものであるってことを覚えていただきたいと思います。ですから、あのそれがいるっていうことなんですね。で、まあ、イエス様はサタンの敵とか反対するものとか、あの攻撃するものっていうふうに呼んでいますけども、そういう意味があるわけです。またあの名前があるんですね、ヘビとかですね、いろんなこう悪い名前がいっぱいあるんですけど、名前っていうのはその実質を表すので、そういったものであるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。そしてその私たちを神様から引き離し、そして神様の働きを破壊しようとして働いているものであるっていうことなんですね。でただあのここにありますように、その、私たちにこう例えば私の首を掴んでですね、こうなんか引きずってなんかこう、なんかこう主から引き離すっていうんじゃなくて、私自ら罪を犯させるようにするわけですね。あのいろいろ惑わしたり恐れさせたり、いろんなことをしてきて、私自身が選んでですね、あのサタンは私の首をこう掴んでグーッと持っていくわけにはいかないことはできないので、あのできないんですけども、その、誘惑したりですね、いろんなことをするわけです。でそして間違ったこう行動を取らせていくっていうことなんですね。でイエス様はその悪魔の試みを受けるために御霊に導かれて悪魔に登っていかれました。そして40日40夜断食した後で克服を終えられたですね。40日40夜っていうのはすごい日数だなと思うんですけど、そのモーセもですね、あの、シナイ山で40日40夜断食してっていうふうに書いてありますし、神のことを10回受けましたし、またエリアでも40日40夜歩いて神の山ホレブに行ったとこに書かれています。ですから、まあ、40日っていうのはこの何て言いますか、こう試練の期間といいますか、そういうことをですね表しています。モーセも40年間ですね、あの王様として育てられたんですけど、その後の40年間っていうのは本当にですね、こうあの、この羊飼いとして謝らなければならなかったんですね。お尋ね者としてですね、人を殺してしまってですね、ある 期間、試練の期間があるということをですね、ちょっとこう脱線しますけど、私たちもですね、試練の期間があるということです。期間限定ということをですね、覚えていただきたいと思います。この試練いつまで続くんだろうかとかですね、ちょっと休んでまた試練とかですね、そういう時あるかもしれませんけれども、でも試練というのは期間があるということを、終わりがあるということを覚えていただきたいと思います。でもこの後ですね、イエス様は試みにあられていたんですけども、3節、すると試みの者が近づいてきていった。あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。サタンはあなたが神の子ならというふうに言っています。だから神の子であることを証明してみろということを言っているわけなんですね。そしてお腹が空いているので、こう石がパンになるように命じてみなさい。もちろんイエス様はそのことができるわけなんですけども、4節でイエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。イエス様はこの時にどのように答えたのかと言いますと、聖書の言葉で答えてるんですね。全部自分の言葉じゃなくて、これ新明記の言葉、この3回の試みがあるんですけども、3つともその聖書の言葉がこの中では新明記からですね答えています。ですからこう いろんなこう惑わしい、サタンの惑わしに対して私たちはこう聖書から答えていく必要があるということなんですね。で、聖書に立っていく必要があります。で、人はパンだけで生きるではない、パンも必要なんですけども、神様の口から出る一つ一つの言葉によると書いてあるっていうふうに言ってます。つまりイエス様のですね、答えを見ると、このサタンとイエス様の問答っていうのはよくわからないところがあるんですが、でもこのイエス様の答えを見ると、何をサタンのですね、こう攻撃してきたかのかっていうのがわかるわけなんですね。で、この場合は一つ目はですね、この自分の必要ですね、自分の必要を第一とするのか、自分の必要ですね、それを第一とするのか、それとも神の言葉をですね中心にするのかっていうことをですね、こう試みてきているわけなんですね。で、ですね、で、この私たちはこうその神の口から出る一つ一つの言葉にパンも必要なんですけど、その神の言葉が必要であるってことをイエス様も言っています。私たちはこれさっきも言いましたが、霊的な存在なんですね。なので、私たちは神様がそこに必要で、神の言葉が必要であるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。パスカルという人がいましたけども、パスカルは私たち人間の中にはどうしてもですね、他のもので埋められない一つのパズルですね、パズルのピースが一つあるっていうんですね。その霊的な部分のことを言ってるんですね。で、それは教養とか、お金とか、学問とか、何をして、音楽とかですね、教養とか、何をしてもそこを埋めることはできないって言ってるんですね。それは神様しか埋めることができないんですね。で、私たちの中にあるそのこの霊っていうのは、それは神様しかそれを満たすことができない、生かすことができないものなんです。だから私たちは神様の言葉が必要なんですね。でもサタンはいやいや、自分の必要の方が大事だろうって、自分の必要を先に満たしなさいっていうことをですね、第一にそっちにしなさいっていうことを言ってるわけです。で、イエス様はもちろんその一生万人することができたわけなんですけども、それをさようとはしませんでした。で、神様に従っていかれたんです。神の言葉に従っていかれたわけなんですね。そして神様がこう言ってるっていうふうにですね、いや、人はパンだけで生きるんじゃなくて、神の口から出る一つ一つの言葉によるっていうふうにですね、言っています。で、今日皆さんですね、礼拝に来られていてですね、この日曜日にですね、この時間を割いて来ておられるわけですけど、本当にそれは神様の言葉を聞きに来られていると思うんですね。でもそれはすごく重要なことであるということをですね、覚えていきたいと思います。そして、5節ですね、するとこの2つ目ですね、普通と悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の頂に立たせて、 頂に立たせて言った。あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じてその手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますから。イエスは言われた。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。この二つ目ですね、この時にですね、このサタンは何をしてきたのかというと、この栄光をですね、この試みを、死を試みさせようとしてきたわけなんですね。死を試みる、試みさせる、させようとしてきた、したってことなんですね。で、でその時何を使ったのかというと、御言葉を使ったんですね。だからその、聖書をですね、正しくこう言っていないわけです。で、ここは全ての点でっていう言葉が入ってるんですけど、それをこう自分の都合のあるとか全部抜かしてですね、そしてこうイエス様はですね、御言葉にこう書いてあるから、神は御使いたちに命じてその手にあなたを支えさせ、あなたの足に縛ってることのないようにされるってこう書いてあるから、やってみなさい。そしたらみんなが驚いてですね、神様のことを認めるからっていうふうにですね、誘惑してきたわけなんです。 でもそれに対してイエス様はそういうですね、その、神様の御心ない、そうなってますか、こう、冒険とか危険を犯して、そして神様が守るようにっていう、そういうことは死を試みてはならないとこう書いてあるっていうんですね。ここの聖書でですね、御言葉で答えています。はっきりとこうサタン の誘惑に対してこう言葉で対応している、神、聖書で対応しているってことをですね、見ておいていただきたいというふうに思います。アダムとエバでですね、最初人間が創造された時にこうエバが惑わされてしまったんですが、それはですね、サタンが来てですね、神様は本当にそう言ったんですかってこう聞いてくるわけですね。でその時に自分の言葉で答えてしまうんですね。いや、こうこうこうこうこうだっていうふうに答えてしまうわけなんですけど、その時にそのなんか夫を連れてくるとかですね、二言葉でこう言い返すとか何かすればよかったのかもしれませんけども、その自分の言葉で答えると、サタンの方が頭、長生きしてて頭がいいので、私たちはこう叶わないわけですね。で、はっきりと聖書の言葉でやって私たちはこう対応する必要があるということなんですね。で、イスラエル の民のことを思い出していただきたいと思うんですけど、出エジプトしてですね、エジプトを出てアラノをですね、さまよった時に、その何もないアラノでですね、神様ここでパンを備えることができるだろうかとかですね、こんなところで神様で肉を備えることはできないだろうって言って彼らは嘆いたんですね。そして神様を試みたと書いてあります。だから不信仰になって私たちはそのいや神様にはそんなことはできないだろうっていうふうに思ってしまったり、それを口に出していってしまうってことはまずいわけなんですね。またもう一つ、このサタンが言ってるように、なんかどっかから飛び降りるみたいにですね、神様のためにこれをやるんだから絶対神様を守ってくる義務があるはずだとか言ってですね、私は神様のためにやってるんだから、これは神様が私を守る義務があるとか言ってですね、勝手な冒険をするとかですね、それも神様を試みることになっていくので、そのことをですね、覚えていただきたいと思います。で、ただイエス様は神様の言葉を語り、神様に従ってきました。その自分が神の子であるということをそういう形で証明しようとしなかったわけなんですね。で、神の言葉に立つということをですね、なしていきたいと思います。で、例えばこの少しジャンプしますと、この感謝ということがありますけども、聖書に感謝しなさい、全てのことを感謝しなさいと書かれているんですが、私たちの施策はそれをして何になるんだろうかと思うわけですね。またサタンも、そんな御言葉をですね、バカバカしいってこう言ってくるわけなんです。でも私たちはこう御言葉がそう言ってるからって言ってたものにですね、御言葉がそう言ってるから私は感謝しますっていうことをですね、成していく必要があるわけですね。どんなにですね、もう目が座っていてですね、感情はですね、とても感謝だったんですね。もう 落ち込んでできないとか悲しんでできないとか怒っててできないとかですね、そういう感情があったとしても、でもですね、目がギラギラしてたとしても感謝してですね、神様感謝しますとかですね、もう特に最初はですね、なんかこう苦虫をすり潰すような顔でですね、こう感謝しますとかですね、例えばそうであったとしても信仰を持てる人と持ちいない人は全然違うんですね。最近ちょっと気づいたことがあるんですけど、まあ、人のことはちょっと自分のことは棚に上げてるんですけど、感謝するときになんかクリスチャンでもですね、なんかこの中でいいことを探してですね、それをですね感謝するようとする人がいます。一緒に感謝をお祈り、悪いことも感謝しましょうってお祈りし始めるんですけど、とにかくですね、なんかその中にいいことがあってですね、なんかそれをなんとか感謝しようとする方がいるんですけど、そうじゃなくって全てのことです。悪いことも感謝しましょう。そのままですね、全然嬉しくないし、悲しいしですね、腹が立つし、困ってるし、でもそれをそのままこのことを神様感謝します、本当に腹が立ってますけどこのことを感謝します、嬉しくないし全然ですね、こんな悲しいことはないし、なんで神様こんなことを私に許されるのか、また家族に許されるのか全然わかりませんけど、でもそのことを感謝しますとかですね、私たちはこう感謝していくわけですね。でそうすると神の言葉なので神の技が起こってくるわけなんですね。先週この御声新聞ですね、エシュネちゃんのですね、サンディゴ教会のダンケン牧師の、エシュネちゃんのお母さんのダンケン牧師の証が載ってたんですけども、彼女たちは今母子家庭でですね、いるんですけど、エシュネちゃんの今回癒しの証じゃなくてですね、重い人種が癒されたっていうその癒しの証じゃなくて経済の証だったんですけども、読んでいただいたら方はご存知だと思うんですけども、働いてた場所をですね、こうクビになってしまって、あるこうちょっとミスを犯したものかですね、それでクビになってしまって、そしてすぐ仕事は見つかったんですけど、なんか正社員してもらえなくて、でまたなんかこうダメになっちゃったみたいですね。で失業保険をいただいてたそうなんですけども、でもそういう中でまあ、いつも周りさんのキャンプですか、周りキャンプさんの感謝さんのリバイバルキャンプはですね、そのロサンゼルスなのでサンディエゴからすぐなので、2時間ぐらい、車で2時間ぐらい行けるのですぐ参加できるわけですね。私たちでいうとこう長崎に行くみたいな感じですね、キャンプに参加するって。でもそれでもなんか今まではですね、経済的に苦しくて部分参加しかできなかったそうなんですね。でもなんか今度その失業してから、そのでもですね、そのキャンプなんてとんでもないと、早くその仕事を探さなくちゃいけない状況であってですね、そのこととんでもないと思ったけど、でもその時ですね、でも忘れてたと思ってですね、感謝しますってこう感謝してた、そうですね、失業してしまったこと、そういうこの状況感謝しますとこう感謝していったら、なんと、その日を与えられてそのキャンプに行けたり、今年は去年はですねイスラエルに行けたりとか、たくさんの恵みを日本にも来れたりとかですね、たくさんの恵みを受けたということをですね証ししています。でそしてまたですね、その後ですね、このアメリカが経済的に厳しいものですから、失業保険が打ち切られることになったんですね。でまたですね、こう窮地に立たされたんですが、その時にまたこう感謝していったわけですね。このことも感謝しますということですね、感謝していきました。もうあと半年はですね、失業保険をもらうはずだったんですけど、打ち切られちゃったんですね。でそのことでも感謝していったら、なんとですね、その後にですね、またなんかこう法律が変わってしまって、それでまた受給されるようになったんですね。そしたら今度は1年間ですね、支給されることになったということで、自分は半年しか資格がなかったのにと感謝してですね、主を褒め立てていたらそうなったというふうに証ししておりましたね。で感謝としての証しって皆さんもいっぱい持っておられると思うんですけど、サタンは言葉を奪ってくるんですね。そんなことしても何になるのかとかですね、もっともらしく言ってくるんですけども、イエス様は全部神の言葉ですね。神様はこう言ってるから、神様はこう言ってるって言うんですね。御言葉で跳ね返しているってことを覚えていただきたいと思います。で次ですね、3つ目、今度悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、これはエベレストでしょうかね、どこでしょう、この世の全ての国々とその栄華を見せていったとあります。だから、エベレストに登っても全ての国々とその栄華を見ることはできないので、これはこう霊的なことを といいますか、そういうものだと思うんですけども、実際に山に行ったのかもしれませんけど、見たものはですね、世界中のものだったわけです。そして言った、もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょうと。大胆ですね、サタンというのはですね、もしひれ伏すなら、サタンにひれ伏すならば、支配下になるならば、この全部あなたに差し上げましょうと言ったんですね。世界はサタンのものなんでしょうかですね。全部あげましょうとか言ってですね。でも確かにサタンというのはこの世の神って書かれてるんですね。だからこの世っていうのはサタンの支配下にあることは確かなんです。でももちろん本当はこう神様のものなんですけど、その全部あなたに差し上げましょうなんてことを言ってるわけですね。その時に引き裂かれたってあなたは神だね、主は神だけ使えると書いてあると言っています。で、そのことをですね、イエス様はこう言われました。で、最終的に主を拝み主にだけ使えよって、これが重要であるということをですね、主は語られました。でそうやってイエス様は全てこのサタンの誘惑をこう、断ち切っていったということをですね、見ていただきたいと思います。で私たちは一人一人弱いところが違うんですね。ある方はですね、私はこうその指輪が欲しいとかですね、ある方はこう食べるものだったらいつでもですね欲しいとかですね、いろいろ弱さが違うわけですね。その人その人にこう来るサタンも違うわけですね。やってくるサタンも違うわけですけど、ですから私たちはそれを見分ける必要がありますけども、でもイエス様がこの心に合われたということを覚えていただきたいと思います。でイエス様は心に、全ての心に私たちと同じに合われたので、私たちをその理解することができるんですね。ヘブル書にありますけども、私たちをこうそのために取り出してくださり、私たちに、助けを与えてくださることができるんです。だから私たちはイエス様に勝つことはできないんですけど、私たちはイエス様に頼るときにサタンに勝っていくということをですね、覚えていきたいと思います。そして最後イエス様はここから交渉場に入っていくんですが、神様の時がありました。で私たちの人生にも節目に神様の時があります。でそしてまた神様の計画があります。ですから神様の時にですね、神様の言われたことをなすということをなしていきたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天の父様、本当に感謝します。御言葉ありがとうございます。主はさらに導いてくださることをお願いいたします。癒しのために一言だけお祈りします。悪いところある方はその部分に手を置いておいてください。また罪の人さんの手となりますので、自分がくれたの時をお伝えしてもらいます。お願いします。天使様の日は私たちにも一人一人に触れてくださることを感謝します。また本体をしている方々に触れてくださることを感謝します。イエスキリストによって病ならばの人は死者、イエスキリストによって一人一人の体と精神に命じる、イエスキリストによって癒されや癒されや癒されや癒されや癒されや癒されや、この統合失調症でも癒されます。イエスキリストのその方の統合失調症の症状をイエスキリストのその方の力でした。最近喉が渇くって言いますか、そういうことのためにします。イエスキリストのその方の喉の症状、イエスキリストの名って水聖書の状態に戻る。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤスタンプいたします。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アメン。お座りください。感謝します。すみません、遅くなりました。